じゃあ、ここから始めていきたいと思うんですけれども、まずは今日のメインのゲストの青木さんと甲島さんに、じゃあ簡単な自己紹介と あとネバーエンディングツアーっていうことで、はい、いろんなところでたくさんツアーをしてこられた中で、まあ、その作るっていうことと開くっていうことを、まあ、キーワードにされてきたと思うんですけど、まあ、それに関するお話だったりとか、はい、ツアーをやってる中でこう変わったこととか何かこう思ったこととかがあったら、お話しいただければなと思いますので、じゃあよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。東吉野村、奈良県の東吉野村というところから来ましたルチャリブロという施設の図書館をしております、青木と言います。よろしくお願いします。はい、で東吉野村からもう一人、そちら坂本さんというオフィスキャンプっていうコワーキングスペースをされていたり、グッドデザイン大賞ですかの方を、2022年ね、おとりになって飛ぶ鳥を、
いえいえ
そういう方も一緒に、なので、奈良から2人来ております。はい、それでまあどうしましょうか。まあつぐみさんはね、
はい、
本当に、ここオープンした直後ぐらいからですかね、
そうですね、
ご縁があって、こんなに本もたくさん置いてくださっていたり、つぐみさんに置いてくれていることがきっかけで僕らのことを知ってくれたという方もいるし、はい、非常に懇意にさせていただいているということで、僕は2回目
か、そうですね、青木さんに来ていただいたのは2回目で、宮子さんに来てもらったのも2回目
ですね。2回ですかね、
はい、
そんな感じですね。
はい、
はい、とりあえずどうぞ。
はい、兵庫県神戸芦屋から来ました甲島ですけど申します。建築家として、建物建築を設計しながら、絵を描いたり本を描いたり大学で教えたり、まあいろんなことをやっておりますが、今日こうして、新平と一緒に書いた「作る人になるために」という本を、うん、書いてみて、まあ
これです、
オムライスラジオに出たのがきっかけなのかな。まあなんか10年来僕の初めての仕事である、そこにも置いてもらってるみんなの家っていう、神戸に内田達先生の外風館という建築を僕が31歳の時に作
って、回してもらっても、
で建築を作るっていうのはクライアントがいないと建築家は作れないっていうか、でそうした対話の中で建築を作っていくんですけど、まさか自分が学生時代から憧れているというか、まあ師ですよね、内田先生の本を介して一ファンだったところから、ひょんなことから紹介していただき、麻雀をするんですけども、7年ぶりの麻雀をしたらボロ負けしてですねでもまあボロ負けも何もどうでもよくて、内田達の家にいるっていう、そんなこと、今も今日もこうして初めての空間に来ると見ちゃうんですよね、いろんなものをね、いやこの風景いいなとか、この切り取られ方、窓がフレームになって額縁になっているとか、でも本当の額縁の中にまた書があるとか、で本棚っていうのはやっぱその人の脳みそっていうとあれですけれども、どういう経過をしてきたのかをこう見ちゃう、丸裸にされちゃう、なんでこんなに建築の本があるんだろうかとかっていうふうに、まあ考えていく、でその中で内田先生と麻雀をすることになって、で初対面ですよの中で最後の方 5,6 時間、まあ、ボロ負けしてるんでローンとか言って僕が倒すじゃないですか、そしたら星野君それ役ないよって言われてあすいませんみたいな、また点数を払っていく。でもそれよりも内田先生がタランティーノの映画見てるんだとか、先生の方はすごいなとかっていう風に最高の数時間を過ごしていたら、麻雀しながら大学辞めるんだよね、神戸女学院の先生を当時していて たのが、まあ、あと5年あったはずなんですよ。65の定年退職が60の時点でもうアーリーリタイアするもう忙しくなったし、あの会議とかが多くて自分の執筆もあのままならない、研究執筆を続けたいし道場建てたい、道場です。僕は一級建築士を合格したばっかりだった。その2週間前に合格通知を受け取って、それまでの2年間っていうのは実質だから建築家として働いてないっていうか、あので一級建築士の資格を取って、でまだ仕事もない中で内田先生と麻雀しながら道場を建てたいって、いや建築家なんですけど、あじゃあ土地決まったら連絡するよって、そしたらもう即答ですよ。でも ここの天使と悪魔が、うん、まあ、悪魔の方か、こんなの嘘だからな、あの社交辞令だぞ、ユースケ行け行け、ここの名刺渡せ両方の俺がいて
戦ってた、
うん、で名刺を渡して、で年末だったんで名刺交換したら年賀状書いたら帰ってきたんです。でその年賀状に猫ちゃんマークがあって、道場よろしくね、ほんとそれだけ、まだ覚えてるっていうか、これあるぞっつって、悪魔の方がないないない頑張る頑張る。でその2ヶ月後あの、まあ、その麻雀の時に土地決まったら連絡するから、土地が決まってなかったので、でも本当に道場建てたいかもわからないし、そしたら2ヶ月後メールが届いて、そのタイトル、メールってタイトルだけは見れるじゃないですか、内田達る土地買いました、うん、嘘でしょ。でクリックしたらバーッと条件が書いてあって依頼を受けたっていう。でそのご縁で僕はだから東京から神戸に通ってその道場を2年間かけて、うん、でそうやって作っていく中で新平君ってのがいてねっていう風にして紹介されたり、まあなんかその内田先生の
ね、まあ、そのコミュニティの中の、まあ、若手というか、ね、同年代の仲間っていうところで、まあ、仲間であり、なんか僕からしたらやっぱ鴻島さんってもうそもそもね、その家を建てるっていうやっぱりすごく特殊なことをやってるし、専門家としてだし、内田先生のオファーを
勝ち取ったみたいな、
そうそうそう、
まあ、じゃあ負けただけなんだ
まあ僕は建築家じゃないからそこはあのなんていうのライバルとは全然ないけど、はいはいはい、でもやっぱりなんでしょうね、まあ、今日の話で言うと作ってる人であって、うんうん、僕はずっと作りたいなと思ってたんです。でも建築家じゃないし、じゃあ何を自分は作るんだろうっていうところで、作るとは何かっていうことを、まあ、その頃から、まあ、小島さんのなんか、まあ、背中を追いかけてじゃないけど4つ違いかなとかなんですけど、まあ、ちょっとだからあの上のなんか兄貴みたいなので感じで、でも本当すごいスピードであの本もねたくさん小島さんも出し、小島さんの方がねもちろん出して、ほんで建築も建てれば本も書くはすごかったから、もうなんか背中はもう全然
いやいや
見えないぐらいのピューって言っちゃったような感じでしたけどね、出会いの時はね。
で、まあ、あの一瞬にして話を現代に持っていくと、内田先生の道場が完成したらもうその自分が手塩で 2年間かけて思いが完成した道場で、合気道は全く知らないし興味もないじゃない、で僕は4つ下の弟がいて3つ上の兄貴がいるっていう3兄弟の真ん中で常にこう競って育ったんですよね。兄貴に勝ちたい、弟には負けたくないっていう、でそういう状態で強弱勝敗というスポーツで野球とバスケをやってきたので、本も全然読んでなかったし、そういう中で合気道に出会って、僕は初めてのお稽古、自分が模型作ったり図面描いたりしてできた空間に自分からあのやりたくなって写真撮りながら、いやちょっとこれ面白そうだやりたいってなって、あの合気道の入門するんです。そうするとって言うとおかしいけど、内田先生の一番弟子と恋に落ち結婚するっていう、そしたら東京
時々、これ全然因果関係ない、まあまあ、なんで入門したら一番弟子と結婚することになるんだろうっていうね。
でその東京時々神戸生活が神戸時々 東京に、まあ、シフトしていくっていう中で、まあ、新平との関係が生まれたっていう話をしたかったんだけど、まあ、それでその突然一緒にラジオ出ないかとか、まあ、基本無茶振りをしてくるんですよ。でそれに僕はただ「おいいよいいよいいよ」って、まあ、断ったことがないっていう中で、いきなり2年前ぐらいに「オフしかしません」みたいな「おいいよ」みたいな、うん、でやって、だからもう基本的に僕は全肯定なので、その弟っていうか、まあもう一人の自分みたいな感じがするって、これうまく説明できないんですけど、まあ、同志っていうか、あ俺もやっぱ自分家を図書館として開いてみたいなとか、それをやってくれちゃっているっていう、なんかだからとにかく全肯定なんですよ。だから何言われてもイエスで、でその出版社とかも何も決まってないし、まあ、違う出版社から出るはずだったこの往復書館は結果的に投稿者というところから出て、分かったことはやってみなきゃ分からないっていう当たり前のことが分かった。それが新平とこの10年間、まあ、つかず離れずっていうと変な言い方だけど、そのどうなるか分からない、だから今日も今日もっていうか、だからその本が完成してから、本って書いて終わりじゃなくて、手紙っていうか届けたい、ラブレターを、恋をこう成就させる、でもこれは本当に往復書簡なんで新平に向けて書いてるんだけれども、味噌なのは肝なのは読まれるであろうその新平の先の読者も想像しながら書いてる。でこのトークイベントっていうのも一緒で、新平と喋るんだけれども、そこにいるその新平に届ける言葉のラリーの先に会場と一緒に、だからなんか公園で建築とはこういうものだっていう風な一方通行の学びとかじゃなくて、一緒にこう混ざっていく感じ、それが本当にね、この本が半年前ぐらい完成して、いろんなその素敵な本のある空間、うん、で本のある空間にはホストがいて、そのホストの方が本を巡るコミュニティっていうのを丁寧に丁寧に作る、そこに僕らはね呼ばれていくっていうか、勝手に行くっていうか、
そう僕がね行きたいんですけどって言って、
でそうやってまさにその本を届ける、本を書くんじゃなくて本を届ける、僕は建築家の場合はこういうことってありえないんですよ、誰に届けるかが分かって建築って初めて作れるわけで、先に作ってからそれを届けるっていうのは 本しかない、本と建築の共通点っていうのは一人では書けない、編集者デザイナー、その書いてみなきゃわからないという、これもうまく言えないんですけど、絵もそうで、この絵を描こうとして描いたんじゃなくて、描きながら描いて、つまりどうなるかわからないで描いていくのが作り手としても面白い。だから僕の描いた絵を見た人が、甲島さんの頭の中ってこうなってるんですかみたいなことをよく言うんだけど、うん、まあイエスとノーっていう、イエスっていう意味においては自分が描きたいと思ってるものを描いてるんだけど、それをなんかハンコのようにブチャッと出してるんじゃなくて、書きながらこの丸を書いてみたら、その横になんか丸のような楕円が書いてみたくなるみたいな、それと対比させて今度直線を書いてみようかなみたいな、でレンガ的なものを書いて、そこに鉄のようなもの、ガラスが入ってるみたいな幻想都市風景っていうのを僕は書き続けてる。でその往復書簡もやらへんって言われて、やってみたらおーっていう形でこう展開する、それがこのトークイベントも、もう全く前知識なしで、うん、来て、わー素敵な場所だねっていう風に思いながら、そこでのご縁を楽しむっていうのかな、うん、それがなんか作るっていうことのなんか大事なまず構えというか、
確か
っていう風に思っているっていう、
だそのトークイベントを、まあ、もう10回くらい、うん、2人
どうしたっていうね、もう
どうしちゃったんだろう、
そうそうそうそう、
あの2人は
っていう、内田先生もね笑っちゃってたもんね、またやるの、
そうで、やってる中でやっぱ気づいたのが、あ作るっていうことについて全然違うんだからスタンスが、うん、っていうことに気づいたっていうのは、なんか往復書簡しててもあんまり実は気づいてなかったというかこの往復書簡自体は作る人になるためにっていうタイトルは最後に決めたんですね、うん、最後に、なんか決めてたんですよね、だから作るっていうことをテーマに一貫して書かれている本ではないっていうことが なんか、まあ、一つの、まあ、よく、まあ、悪く言うと分かりにくいし
そうだ、ね、
よく言うとっていうか、やっぱり作るその単なるノウハウを提供するっていう本ではないので、そう考えると作るっていうのはもう全てと関係しているというか、生活もそうだし対人関係もそうだし、なんか自己認識とかもそうだし、環境への関心、政治への関心っていうのは全て作るっていうことに直結するんだっていう、まあ、ことが、まあ、言ってみれば書いてあるっていうこととも言えるですよね。でその時に作るって全然違うなと思ったのが今のお話で、オファーがあって作るっていう、
依頼を受けてそれに対する
ってこと
アンサー
っていう、で僕は基本そうじゃないっていうか、その依頼がないからこそ、なんていうの、まあ、DIY 的っていうか作る、でも自分が必要だと思うからやるっていう、そこにクライアントとかオファーとかニーズは気にしないっていうかあんまりそこに重きを置いてないですね。そこが大きく違うところで、でまあそこは作るの違うところだけど、まあその作ることで、僕の場合はそのニーズも依頼もクライアントもないけど自分は必要だと思っている、まあそれを他者ニーズはないが自己ニーズはあると言ってるんですけど、この自己ニーズをもとにこれを具現化するっていうのはどうしたらいいのかって言ったら、これがまあシュートを打つっていう言葉としてね言ってて、これはだから置きに行かないってことなんですよ、思いっきりきちっとなんか誠意を込めて言うと、そのつぐみさんでイベントしたいんですけどっていう風に、だから断られるかもしれないわけですよね、あちょっとその時忙しいんでとか言って断られるかもしれないし、まあいろんな理由によって、だってイベントをするって結構なカロリーというか大変なんですよね、場所を開いてる人が通常の営業を変えて、そのためにやってくれてとかっていうのは結構大変なことなので、だから断られるというか断ってもらうって全然そりゃそうだよなと思うけど、なんていうかな、まあ我々は、まあ、我々というか僕は少なくともここでやる意味があるっていうふうに思ったから提案して、で受けてもらっているっていうことですね。でなんかこれってまあ僕にとっては何なのかなと思ったら、一つはそのアウトリーチっていう活動の仕方があって、その、まあ、今僕若者の貧困支援をやってるんですけど、あの困ってる人来てくださいって相談窓口を設置して、来てくださいって言っても誰も来ないわけですよ。それは困っているっていう認識がまずないといけないし、相談するっていうその手段を持っていないと、この2つが揃わないと相談窓口には誰も来ないっていう、これは本当に困ってる人は自分が困ってるって分からないし相談できないから困るわけであって、だから本当に必要な人届かないわけですよね、窓口用意して待ってても。ってことはやっぱりこの行くしかないじゃん行くしかないよねっていうところで、まあ、そういうアウトリーチ活動と呼んでいるし、あともう一個はなんか最近坂上香織さんっていうプリズンサークルっていう、まあ、映画であって本を書いた人がいて、その人、まあ、刑務所 の、 あの加害をしてしまったで刑務所に入っている人たちを罰するんじゃなくって、まあ、その人たちの考え方であったりとか対話を通じて、まあ、再犯しないようにするっていう、だからでその再犯するとかしないとかっていうのはその人が根っからの悪人だからではなく、環境がそうさせてしまってるっていう発想ですよね。でそれがアメリカのプログラムで TC っていうのがなんか セラピカルコミュニティみたいな、回復共同体っていう、その対話を通じてその人間関係を築けるように回復していく、人間性を回復させていくっていう、これって僕は鴻島さんと一緒にどっか行ってこういう対話の場を作りたいなと思ってるのは結構これに近い、回復させたい。じゃあ何に僕らは傷ついてるのかっていったら、やっぱり自己実現とか自己責任とか、なんかやるといやそれ責任取れんのとか、全てをなんか個人にのせいにしてしまうような社会、まあ、いわゆる新自由主義とかそういう言われ方しますけど、その社会によって個人がすごくコミュニティが分断されて、 個人個人がバラバラになってしまって、で相談もできない、困ってんだけどとか言って相談もできないし、なんか全てのことを自分で解決しなきゃいけないっていう、でなんかみんなも困ってるんだから自分の困りごとなんて大したことないだろうとか言って我慢して我慢してるうちに、まあ、しんどくなってしまうっていう、なんかそういう人をすごくたくさん見るので、これはやっぱりその回復だと思ってそれでなんかね、っていうのもまあやりながら気づいてきたことなんですけど、まあ、これがそのこのツアーをやりながら僕が気づいたことかな。
なるほどね。あの作るっていうのはさっき言ったように後からタイトルになっただけであって、あのでもそれが結果的にいいなと思っていろんなところでトークをして本を届ける段階で改めてね、その考え直していくと、前言撤回ってわけではないけれども、あ、これってこの作るってこういう意味合いもあるんだよねとか、お互いやり取りしてるときはどちらかというと共通項の方にフックを引っ掛けていくんだけど、何度もやっていくともうそのフックはもう分かってるから、むしろ差異の方、重なってない部分の微妙なところに気づきがあったりして、でその作るっていうあるメタなね、抽象的な概念としていろんな理解ができるっていうのが、あのこの本が届いていく感触っていうか、建築を作るとか絵をあの描くみたいな、そのクリエイティブなあの作るっていうのだけだと、それに興味ない人はそもそも別に、うん、で考えてみると、その衣食住っていう人間の生きていく中心、命の中心にあるもの全てが作らないと服って存在しないし、食べるっていうのもあの作って食べていく、だから作るっていう行為は生きていることともニアリーイコール、ほぼイコールってなった時に、本当に私たちは作っているのか、買ってるんじゃないか、交換しちゃってないか、でそこで見えなくなっているなんか作る喜びみたいなものをなんか語りながら分かる。でこれは今もう10回もトークしてるから少しはうまく言えるようになってきたけど、これ
最初ね、
最初あれみたいなね、だあれっていうかその変わるんですよ、それがいいなっていう、あの変わり続けていくっていうことの、だからプリズンの話なんて初めて聞いたし、だから
今一番熱いテーマ、
そうだから それぞれにとっての一番熱いが常にちょっとずつ変わる、なので
しかもこれすごいことに、まあ、往復書簡なんですけど、往復書簡の2をね今作ろうって言って喋ってで、ま、往復書簡もしてて、でもう一個あのアメリカ論っていう白岩秀樹さんっていうあのアメリカ文学社の方がと3人で連載もしているっていう、だからもう
過剰に絡み合ってるいろんなものが
っていうね。
でも本当に今あの行きの新幹線で、あ行きの朝の喫茶店で、うん、あの往復書簡続編の第3話4話を返したんだけど、全然トークのね内容とは違うまた切り口であの投げてるし、アメリカのはもう全く関係ないし、うん、でもそうしたものが通底音としてはこれを書いたから、でもこれを書けたのもそのオムラジに出たからとか、うん、僕らがこれまでやってきたことの何がしかが出てる、でそれって全てがそうでしょっていう、ここに今日初めて来たのもご縁だけれども、白井誠一に反応してしまったこの、 あの篠山紀信の反応したのも僕のショック、これあの宣伝してもしょうがないですけど、あの買っちゃったんで、もう僕のもんなんです、
これさっき誰も
奪おうとしてない、あのこれあの入った時にもうとにかく本屋じゃない、その本棚に吸い込まれて、でこうぐるーっと行くと、このちょうど壁の裏ぐらいが建築の本がいっぱいブワーって でもちょっと古いんですよ、この今本屋には並んでないような古いあの建築家たちの名前があって、うん、その右に行くとアウシュビッツがあって、うん、アウシュビッツかってなっての隣にこれがあったんですよ。で篠山紀信に惹かれたんじゃなくてっていうとあれだけど、あの作家の仕事場、作る人なんですよ、作家だから漢字も作る人です、うん、 で仕事場空間に興味があるんですよ。でこれを見て、うわこの名だたる人たち、あ堀田
先生、堀田氏
ね、が縛る、みんなのどんな空間で小説を書いてるんだろうかっていうのに興味を、でそれでいろんなものが見えてくる。これって僕がそういうふうに興味を持ってたからこの本に引っかかったし、でもしラーメンをもっと食べてちょっと残しちゃったんですけど、うん、何言ってる、あの
小島さんが残すぐらいだからね、
来るのがもっと遅れてたらさ、もう準備とかして
そうだ、ね、
この本にたどり着けなかったかもしれない。この本にたどり着いて、でもこのゾーンってあの本屋じゃないから買えないんですよねって言って、いやあそこにある本は買えないんです、うわこれめっちゃ欲しいなと思ってたら、なんと2冊あった。でこれ2冊目をそこに売ってあって、あれあれこれで俺が欲しい本ってなってね、でこう今汗かいてるぐらい興奮してるんだけど、何が言いたいかは、つまり予想できない、予測、これ狙ってたわけじゃない。だからその建築家っていうのは常に予想してるんですよ。自分がこの針をこの6メーター離れてるのであればこれくらいの太さが必要、それこっちにかけるんだったらでヒノキと杉を重ねてみようかとかっていうふうに常に予想してその空間を作る、うん、作ってみたら、あ節が思ったより多いなとか、いろんな予想外のことも起きるし、あこの光って冬だったらこんな感じかと、その常に予想してそのフィードバックでものを作ってるんですよ。でこのトークイベントも何を、この本の話はもう書き終わってるのにこの本から出し汁みたいにして出しまくってるんで薄くならないんだよ。どんどん出ちゃうみたいな
と思って
る。そうと思ってる。このハイパーポジティブ、
ポジティブ、いやでも本当にその偶然性、
偶然性
の実はこの塊で今ここにいるのもね、まあ、つぐみさんとご縁もあるし、ね、今日そのジャイカの高田さんって来てくれてるんですけど、高田さんは海士町で出会ったんだけど、もともと坂本さんが海士町に行くっていう話をしてて、僕は坂本さんに、あ僕海士町行きたかったんですよって、勝手に行きたいですって言ってついてって高田さんと出会った。でグループメッセージを作ってくれた。で僕あで群馬行くんすよって言ったら、まあ、群馬に赴任されてたのでっていうのもあってね、っていうのもあるし、本当にだからまあ僕は何を回復させたいかっていうと、うん、この偶然性を回復させたい。
なるほど。
だって必然性があったら、なんていうのかな、あ自分はもうそのなんていうかな、仕事をできる能力がないんだとか、社会的不適合なんだじゃあもう生きていられないじゃんって、この必然性しかないっていう、その自分の労働力を商品として買ってもらえない、つまり就職できないってことですけど、そうなったら今の社会だとやっぱりこのね、もうまあ生きづらさしかないっていうところなんですけど、偶然性があることによって、
ね、
まあ、開かれるし、うん、開かれるからこそ何かがあるんじゃないか、その生きてりゃね生きてりゃ何かあるんじゃないっていうふうにやっぱ思えるっていうのは、これはやっぱり偶然性の中にいるぞっていうふうに本当にいるんだけど、なんていうかな、みんながみんなそのコスパとかなんか合理性のもとに生活をしていたり、その数値化エビデンスをもとに動かなければならないっていうことばっかり思っていると、どんどんそのネットワーキングっていうのが切れていってしまうっていう、これが多分すごく自己責任社会、自己実現とか自己で完結するなんか世界になってしまい、電車に、飛び込んだ人がいても10分間遅れです、申し訳ございませんみたいな、この
おかしいよね、
おかしいだろっていう、そういう社会になっちゃってるっていうのは、やっぱこのネットワーキングが切れている、偶然性がなくなっている、うん、でまあそれはね、あの南方熊楠的に言うと推薦って言ってね、なんかもうもうわけわからんくなってるんですけど、このわけわからんっていう世界に僕らは住んでんじゃないっていう、そっからやっぱりね、人生始めたいよねっていうことなので、だから僕はこれつぐみさんみたいになんでこんなところでお金何でもやってんだろうってこのわけのわからなさに惹かれてるんですよ。でこのわけの、で僕らが行くっていうの行くところはわけのわかんないとか、
そうだね、
なんでこの人はこんなところで本なんて儲からないこととか、
ね、
まあ、こういうね、あのカフェっていう、まあ、なんていうのかな、お客さん来ないと成り立たない商売だし、 一生懸命ね働かないととか、でこのねあのインボイスとかなんかその明らかにそのいじめられてるわけじゃないですか。なぜわざわざいじめられに行くんだみたいなねふうに思う人もいるでしょう。だけどなんかそういうでも何かがあるっていう、そういう人をつないだらこれはわけわからん世界になるんじゃないか。それは楽しいぞ。だしあの必然性が自然性はあるんだけど、やっぱりなんていうのかな、その自己責任、社会を終わらすことができるんじゃないかっていうことはなんかすごく考えて
ます。本当になんかオムラジヘビーリスナーとしては、あの青木さんって本当に昔からその偶然性みたいなものとかヒューマンエラーみたいなものとか、ね、そういうところばっかりをなんかそれって面白いよねみたいな風にこう拾ってくれてるなっていう感覚がすごくあの聞いててもあって、でそもそも私がルチャリブロとつながったのも私のヒューマンエラーでつながってるっていうのを。
そうだそうだ、何でしたっけ。
あの私があのインスタグラムをずっとあの美和子さんが運営しているインスタグラムをフォローしていて、そのストーリーにあの柿内さんとの収録のオムラジアップしましたよみたいな風に投稿してくれてたのに、なんか間違えてあのえーんって泣いてるみたいなスタンプをなんかして送っちゃったんですよね。間違えて送っちゃったので自分では全然気がついてなかったし、
うん、ああそういうことか、そのストーリーに送るやつ
で。そうなんです、どうやって送ったのかもわからない状態で、でも何か別の方とのメッセージか何かを確認しようとして開いたら、あれ私ルチャレブロに何か送ってるみたいなふうに気がつい
てしかも泣いてるみたいな。
そうなんです、
何があった
みたいな。で、あ、宮子さんすいませんみたいな、全然悲しくないですみたいな、あのむしろ今までもずっとファンでみたいな、むしろルチャリブロ展とかもうちでやってもらいたいぐらいでしたみたいな感じで話しかけたところからあのつながりができて、少ししてから宮子さんからじゃあルチャリブロ展どうですかっていうふうに声をかけてもらって、うちでのルチャリブロ展があの実現したっていうのを、それめちゃくちゃ面白いねって言ってくれたのが青木さんで、
それがファーストコレクション。
そうだよね、そうそうそう、だからなんか確かに、でも僕はそういうヒューマンエラーであったり偶然性みたいなのはあんまり言葉に多分してないと思う。そういう偶然性っていう言葉であったり、偶然性が大事だとかって、それは結構高島さんの影響で自己変容とか、僕からしたらいや当たり前じゃん、人なんてほっといたら変わるし、それは偶然じゃんよなんかって思ってるからわざわざ言わないけど、やっぱ高島さんみたいに設計図書いて
言語化しないと、ね、
言語化してでやっぱりある程度数値化しないと建物が建たないから、やっぱりそういう世界で生きてる人からすると偶然性が大事なんだっていうふうに、まあやっぱわざわざ言わないとね、
なくしちゃうって。そうそうそう、全部の偶然を切り捨てて数値化の中だけに得てしてなってしまいがちっていう、だから注意しないといけない、ね、
っていうのを、でもこの10このだ半年ぐらいずっと聞いてるんで、
あそうなのね、
そうそう、あそうか、僕もそういうのをなんか回復、まあだからプリズンサークルではそういう偶然性を回復させるみたいな話っていうのは全然ないんだけど、あ自分がやりたいって思ってたのってこういうことなのかもしれないっていうふうに思い始めたっていうか、言語化、うん、できたっていうのもこのツアーっていうのをやっているあのおかげかなっていうのは思いますね。で昨日のもう昨日もトークイベントしてたんですよ。
それを客として
聞いた。昨日は隣町カフェってところで大真理子さんっていう人と、まあ、自閉系から自戒系って、まあ、これも開くの話で、なんかその僕は全然そんな気はしなかったんだけど、大真理子さんであったりとか、あと横道誠さんっていう今発達障害の本をすんごいたくさん出してる京都府大かなの文学研究者の方がいるんだけど、その人から見ると青木さんってすごくその自閉的な人ですよ、でも僕はもう毎週末なんかどっか行ったりなんかしてるから、どっちかというと多動傾向があるんじゃないかと思ってたんだけど、そのこだわり方は自閉ですって風に言われて、まあでも人間って自閉か多動かって分けれるわけじゃないから、あのね、そのまあ自閉症スペクトラムっていうぐらいだから、そのスペクトラムなわけですよね、連続体であって、じゃあそれがまあ、 あの年齢であったり環境であったりによってまあ変わるわけなので、あなたは ね、あなたはこういう分類ですって言えないんだけど、でもなんか基本はやっぱり閉じてる人間なんですよっていうふうに言われた時に、あ、確かにと思って、僕その新しい場所ってすっごい苦手だから自分の場所を作るんですよね。オムライスラジオもそうだし、ブチャレブルもそうだけど、人の場所に行くともうなんか知ってる人とだけ喋るみたいな、そのね、アマチュア行っても坂本さんだけだけ喋るみたいな、どこ行ってもそうなの、坂本さんとね、どっか行ってもそうだし、そのね、打ち上げとかでみんなでわーってやっても2人で喋ってるみたいなのがあったり、でもなんだろうな、まあだからそういう基本閉じている人間がでもすごくなんか開いてますよねとも言われる、これは結構不思議なことで、それ何なのかっていう話をちょっと昨日したところがあって、それはだからね、やっぱりギミックっていうか設定をするんですね。そのルチャリブロ、ルチャリブロってただ単に自宅を開いてる、いやいや図書館にしてるって言ってるんですけど、家にある本を貸し出してるだけなんですよね、言ってみれば。で時間で何時から何時までは図書館ですよって言ってるだけなんで、家なんですよ実際は。で図書館ですらない、図書館法とかになんかその申請してとか
乗っ取ってない、
乗っ取ってないし、まあ法律は犯してないんだけど、でもなんていう の、 その正式に図書館ですっていうわけでもない。じゃあ何なのか、まあ、図書館活動をしているというか名乗っているだけ、その名乗ることによって自分の振る舞いやすい場所を作って人を招き入れているだけなんですよね。これは開くって何なのかなって言った時に、なんか開いてさあ来てくださいっていうんじゃなくって、僕らの場合は本を置くことによって開かれているってい
う
感じ、
うんうん、
まあ、ある種その国分公一郎さんの言うところの中道体みたいな、この自分が主体的に開いてるガシャッと開けて、どうぞみたいなありますよね、なんかその隣の晩ご飯みたいなやつでどうぞみたいなあ、そうじゃなくて扉開けてるんでどうぞみたいなそのこの分かります、
この違いね、
そう能動的にやってんじゃない、受動の中の主体的能動っていうかね、それは中道っていうことなんだけど、これってまあいいか、まあ、そういう僕の開くっていうのは結構そういう感じ、
うん、あでも私もこのお店そういう感じです、
そうだと思う、うん、ね、でもそれってすごくよくって、なんていうのかな、なんていうかな、自分たちのやりたいこととか自分たちがしっくりくる場を作れば作るだけそこに反応した人が来てくれるから、
そうですね、本当にまさにもう今そうメンバーたちの顔を見ると、
そうだからそうするとなんか嫌な気持ちにならなくて済むっていうか、うん、その嫌な人と話したくないんですよその中身が空っぽでなんかいややっぱ金っしょみたいな人とできるだけ僕は人生の中で
やっぱ
金っしょってねえ、ほら
絶対話したくない、ね、
でしょ、お金がないの織田裕二みたいなね、ああいう人とは話したくないわけですけど、だからできるだけそういう自分が傷つかない人とまずは話して、で自信ができたらっていうかね、そしたらちょっと一歩社会に出ていくみたいな、うん、やっぱりだからなんつうの、これだけ僕はやっぱ基本のそのなんていうのかな、考えとして今社会は傷ついているっていう、
デフォルトがね、
デフォルトが、僕のデフォルトはそうなの、傷ついてるからまずは回復させましょうっていう発想が、ね、まあ一つはね、うん、あるかな、そのための開くっていう、
でなんかだからその偶然っていう、まあ偶然と必然、開くと閉じる、
うん、
全てをデジタルに分けた方が数値化と一緒で分かりやすい、うん、まあ、閉じてんじゃねえよとか、うん、開けよとかね、必然的なことよりもさ偶然性にってその白か黒かみたいな、うん、でそうやって考えるとすごく分かる、分かりやすい、でも、うん、そんなことないって、
うん、
両方あるって、閉じつつ開く、開きつつ閉じている、偶然を知覚するためには必然的にルーティーンを毎日同じことをやってるから偶然に気づける、
うん、
日々偶然に開いてることなんていうのは ありえない
そうね。
でもこの当たり前の必然ばっかりに閉じていくと偶然にも気づかない。だから全て両方なんですよ。だから学生とかとゼミとか何か指導をしようとするとすっごくデジタルにスパッと言ってあげたいんだけど、言いながらでも逆のことも大事だよみたいな、お前没頭するなと、もっとぼーっとこう両方のこう感覚をね、あのだから、まあ、合気道で心を透明にしよう、心を透明にするんだって、もう心を透明にしようとしてる時点で心は透明ではないっていう、この振動、分かる、絶対どっちかのコインの裏と表だから常に両方なんですよ。なのでああ偶然、あ俺内田先生に出会えたの本当偶然だなとか、あの瞬間麻雀負けてなくてボロ勝ちしてたらこっち嫌なやつだってロン先生あってこうやってやってて、そしたら俺多分外風館に依頼されなかったですよ。内田先生があの外風館についての本を書かれた時に、まあ、知ったんですけど、大島君は負けっぷりがあった、それは単純に7年ぶりの麻雀であの本当にルールを忘れてただけなんだけど、それよりも内田先生は負けっぷりがいい、負けてる時に人間の本性が出る、先生の60年間生きてきたその経験値でいうと負けてる時に人の性格が出る。そうだよね、勝ってる時ってさウェーってなってるからさ、もう結構本性じゃないけどハッピーなんだ。
それはそれ本
性負けてる時はもうあそれそれで、まあ、イライラしてるとあのこうみたいな。で、あの当時タバコ吸ってたのかな、まあでも僕学生時代タバコ吸ってたし、麻雀してる時にリーチで麻雀リーチでタバコみたいな、そういうルーティンがね、で勝ってる時にさ、うん、友達がさ「ユースケちょっとタバコちょうだい」ってやるんだけど、負けてる時「ああもうダメだ、あの2本しかねえんだ」みたいな、もう全然嫌なやつになるっていう、でそういうことなの、負けてる時にあの本性出るっていうのね。で内田先生はこんなに負けてんのにニコニコしてるっていう、俺はねそれが良かったらしい。でなぜなら建築を作るって大変だから、で職人にこだわりがあるし、大工は大工で「おいこの図面どうなってんだ」みたいな、いろんなこうねを調停しなきゃいけない建築家は、でその時に負けてるっていうのはつまりは僕に非がある場合「すいませんすいませんあっじゃあ」とかその都度調停しなきゃいけない、その時に、うん、俺の図面通りやれみたいな、こう負けてる時の、
うんうんうん、
内田先生はそこをこの負けその麻雀を通してこの子はいけるぞみたいな思ったらしい、
うん、
ニコニコ負けてたから、
うん、
それは逆に教えられたっていう、そうやって、うん、ねっていう風に、だからなんて言うんだろう、自己変容って言ってるのはそうやって今日つぐみさんでこういう時間を過ごしたことで明日また多分ちょっとだけ違う大島祐介になってる、
うん、
でそれはその時点明日から今日を見たら必然なんですよ。でも偶然に開いてるから必然を日々ルーティーンのように、だからさっき言った新兵からの無茶振りは全肯定、やりたくなかったとしてもやる、うん、ちょうどこんな感じで高知に雨風食堂さん、もう本当に似てるよね、
うん、
この感じ、あの風景も、風景は茶畑じゃなくて何が見える、菜の花だっけ、
田んぼじゃないか、
田んぼが見えたんだ、
うん、
まあ、とにかくこの感じも似てるんですよ、うん、でその伊藤さんともちょっと似てるし、
うん、
あので本の読書会をそこでやったんですよ。でその時に白岩さんっていう一人大学の先生がいらして、で新平がこうやってその日深夜2時までやったんですよ、会ね、
うん、
7時スタートの深夜2時まで
い
たんで、もうお腹いっぱいなはずなのに喋り足りないっつって白岩さんとラジオやろうっつってね、
そう
白岩さんと1週間後ぐらいに反省会的ラジオをやったんです。で俺もえもういいだろうって内心ちょっと思ったけど、あでも白岩さんともっと喋りたいなと思ってラジオ OK して90分喋ったね、
うん、
も
う
それでお腹いっぱいじゃん、はいっつってズーム切って、はいお疲れ様でしたつって、じゃあ寝るかつって、もう10時半ぐらいか、そしたらあのさちょっと思いついちゃったんだけど、ズームの画面越しに3人でアメリカ論書きませんとか言って、 何これ、おまた来たなと思って、でも散々ねトークイベントまだあるのに、
ね、
で大福書館続編書くぞとか言ってるのに白岩さんとアメリカ論書いたら絶対面白い、アメリカ文学者、アメリカ生まれの建築家、アメリカに行ったことのないルチャリブロっていう、もうこの3点セット絶対いけるとか言い出して、でもこれ出版社とかつくかな、いやじゃあ連絡してみますとか言って、えいいいいって言って、もうそれで、そしたら次の日来たんだよね、もうメールが、うん、あの関所号からやりましょうってなってくれた、じゃあ打ち合わせしましょう、そういうやってみなきゃわからないその偶然みたいなこと、うん、過剰性っていうのが面白くてずっとやれる、うん、だからね、そのあの何が言いたいかって、その偶然と必然、その両方なんだよっていうってなった時に、なぜなら満員電車で自分の感覚を開いたらしんどいですよ、臭いしもうイライラしてし、その時は閉じた方がいいんですよ、嫌な空間だったらその嫌さを入れないっていう、右から流した方がいい、だから閉じる、でも気持ちいいところは開くっていう、開いて無防備だとちょっと怖いんですよ、偶然って怖いんですよ、でもだからこそ無防備になってさらけ出すことで接続できる瞬間もあるし、閉じると開くっていうのはどっちかにっていう話じゃないっていう、ってなると作るっていうその抽象度の高い話をずっと毎回話せるのは、それぞれがちょっとずつ変わってるからもそうなんだけど、結局作ることがその命の中心にあって大事だっていうことも分かってきて、幸福論につながるしねっていう、でも作ることを語り続けると結局作り続ける方がってなったら、どうやって作るんだろうか、自分のその、まあ、偶然性に開くってのもそうだし、なんて言うんだろう、壊さないと作れないんですよ、木を切ったからこの針が作れたんですよ、ってことは壊すっていうこと、何を壊してるの、地球を壊して建築を作ってるっていう考え方をした時に、じゃあ今できてる建築を壊してゴミにするって一番やべえなっていうふうに、また自己矛盾していくっていう、偶然と必然のように作ると壊すみたいな、でそれをどうやって作り続けるのかってことを対話を通して見つけていくので、ライフステージにもよるんですよ、やっぱ44歳の僕がね、これ10年前外風館できてすぐの30何歳とね20代後半の新平と対話してたらもちろん違うことに、
だ僕はやりたかったんですよ、
その時点
から、あそうずっとやりたかっただからやりたかったけど何がやりたいのかも分かんないし、その
何がやりたいか分からないっていう状態でいいっていうのを世の中が認めないでしょ、
まあね、だし何ていうかな、まあ、当時はやっぱり歴史の研究をしてたので、それだけ、まあ、歴史研究しながら内田先生のゼミに通っているっていうだけで、何かやっぱり何ていうのかな、実感、自分の実感と考えっていうかが合わなかったから、で、まあ、今思えばやっぱり実感をしないと言葉にできないんだ、
うん、
っていう風に気づいたんですよ、だからそれ気づいちゃったらもう現場に行くしかない、
現場に
行くと、あそうなんだって分かるから言葉にできるっていう、うん、そうすると毎週末現場に行くことになるそれで
もうひたすら誘い来るからね4月末は和歌山
どうですか、
最高 OK みたいな、
そう でそれが思いついちゃうっていうのがやっぱりあって、ね、一つその東吉野村に引っ越したっていうので、やっぱりそのさっきの話で開くと閉じるを切り替える、うん、ことができてるから社会的に生きてるわけですよ、社会的にポジションを得ているけど、僕はそれができないから、
あその切り替えがね、
うん、開きっぱなし
でブブブブって食らってしまう
の、そうで食らっちゃうから閉じようと思ったらもう閉じっぱなし、
今度は閉じ
すぎて、それじゃ引きこもるしかないしね、すごく窮屈、
不器用だからね、
そうそう、だから東吉野村まで越していったら開きっぱなしでも、
なるほど、
何とか大丈夫だった、カエルとかね、鹿とかしかいないから
攻撃してこない、
攻撃してこないからねっていうのがあって
なるほど、ね、
で、うん、そうしたらだんだんと自分の感じてるっていうか、なんかまあ実感となんか頭の中にある、うん、まあ見えてるものが合ってきたんですよね、うん、そうすると言葉にできるようになってきたっていう感じはあ
って、それがリアリティっていうか、こう
そうでしょうね、そうだから、そうそう、そういう意味で自分の中のビジョン、世界観みたいな、それこそ、まあ、それこそ大島さんの言葉で地図なんだけど、自分の地図と現実が合わなすぎた、あの 僕の友人の友田トンさんっていう作家さんがいて、パリのガイドブックで東京をなんだっけ旅するかカッポするかっていうパリのガイドブックを見ながら東京を歩くっていう、その状態
おもろいね。それ間違ってるよって、ここパリじゃないよって言ってあげるみたいな。
そうそう、トンさんは、まあ、そういうね、まあ、あのなんていうかギャグというかね、うん、そのズレ、
うん、なるほど、
が、まあ、現実にもいろいろズレてるよねっていう話で面白いじゃんってやってんだけど、それが自分ごとになった時になんか自分の見えてる世界、自分の感じてる感覚がどうやら周りでは全然通じてないじゃんっていうことを感じてしまっていると、やっぱり自信持ってなんか言えないし、なんか、まあ、それこそシュートを打つっていうか作るってことはできないんじゃないかなというふうに、まあ、今思うと思って、だから東吉野に越してだんだんと、まあ、あとは福祉の仕事も しながら、そうするとだんだん自分の見えていた世界っていうのが、まあ、肉付けされてきて、で、あ、これあってもいいんだっていうふうに自信が持って始めて、で言葉にでき始めたっていう、うん、ところかなと思うので、もちろんなんかなんかっていうか多分見えてる世界は一緒で、僕はすごいネットワークっていうか、あの人とこの人同じこと言ってるんじゃないだからこの心地よさの建築って小島さん出してるけど、坂本さん喋ってると、いや坂本さん同じこと言ってるんじゃんみたいな、うん、今度ちょっと喋ってもらおうみたいな、
また思いついちゃった
思いついちゃったそうそう、で本屋さんにね僕がメールしてオファーしてね、お前誰みたいな、
そうそうそう
坂本さんと交渉さんの
東
京やりませんか、お前は誰だみたいな感じだけど、僕は見たいから聞きたいからセッティングしちゃうみたいな、でも基本はそういうスタンスだけど、それが、まあ、だんだんその角度が上がってきたっていうのはあるけど、でもやっぱり断られることとか、その企画出してもいやちょっとなっていうのももちろんたくさんある、まあ、その中の一つ、そのアメリカ論っていうのは、まあ、なんかうまく
いったパターン
で、時期もあるしね、その面接とか会社の人がなんか受けて も,、
ね、
受, けてもその受けて落とされても、その能力がないってわけじゃないじゃないですか、そのちょうどその
ピタッと合わなかった、ね、
そうそう、あ、ご縁がなかったっていうのは本当にご縁がなかったっていう場合があって いや、あなた足してないよっていうのをご縁がなかったですって言ってるわけではなく、本当にご縁がなかったっていう場合もあるわけですよね、もう撮りたいんだけど来てほしいんだけど、今日あの今回のメンバーだと同じようなところに被っちゃうからっていう場合もあるわけですよ。だからあの今回のアメリカ論っていうのは、まあ、うまくいって、で僕全然気づいてなかったけど、今年大統領選が
たまたま11月
にあるから、これは、ね、
高松さんがその編集者
その前に出しましょうって
11月にみんなでアメリカについて語り合いましょうみ
たいな、ね、おそうなのか
みたいなそうやって意味が変わるんですよ、
変わってくるの、
うん、ね、それでハイパーポジティブだから、その都度俺たちすげえみたいになって
そう
なんかどんどんあの勝手にみんな盛り上がっていく、このこれって大事だな、これが作り続ける秘訣なんだなっていう、
そうだけどやっぱりなんていうかな、まあ、僕が一緒になんかやりたいなっていう人って、な例えばねアメリカ論だとしたら、いやあの僕は発起人なんで、あの余計なこと言わないでねみたいな風にとか言わないんですよ、
ちょっとまあみんなで目次考えましょうみたいな、そんなんじゃないもんね、
じゃないし、
出たとこ勝負で、だからその偶然性をね、
そうだし、なんか独り占めしないの、
ね、ああそういうことね、うん、はいはい、
それすごい大事
な気がする、しないよね、
うん、やっぱりだってね、こういう風にポジティブなのも一つはその幼少の頃家庭環境であったりとか、まあ、経済的なね状況とかいろいろあったから、まあ、建築を目指せたし、そうそう、僕も大学院に行けたし、それが経済的な環境であったり社会的な環境で、うん、本当は大学院に行きたかったけど、うん、行けなかったみたいなこともあるわけ
ね、
ってことを考えると、自分の能力があっただけ
とは言えない、ね、
とは言えない、
そうそうそう
からね、からそういう意味ではやっぱりどう考えてもなんか自分の手柄独り占めにはできないっていうことは思うので、
そのスタンスを持ってるかっていうのは人としての倫理の部分っていうかさ、
そ
の
そうだね、
自分の構えっていうか振る舞いにも影響するので、それは感じるしかない、
感じるしかない、
この人同じところに同じ構えを持ってるなとかっていう、それが多分無茶振りできる、
うん、あんまでも僕は無茶振りと思ってない
そこはずれてるからいいんだよ。そのずれてる、ね、ずれてる。
いや僕は結構
なんていうか嗅覚がすごいって
そうなのかもしれない、そういう言い方かもしれないし、その僕は僕でなんかなんていうのかな、まあ、自分が生きづらいのは社会のせいだって思うし、あとそのこの企画が通んないのはこれを逃している出版社が損してるよ、こんないい企画損してるよって思うし、その辺のなんか謎の謎のポジティブというのか何なのか分かんないけど、そういうのありますね。時間ですか、
もうちょっと、
もうちょっと用事だ、はい、もうちょっと喋ってもいいんですか。
いいです
よ。いいですか。でそうすると何が大事か、まあ今日の高島さんの麻雀のね話、僕麻雀の話は何度も聞いたことがあって、いやそっから始めるのかと思って、今日ねこれ長くなるんですよ自己紹介、
いろんなパターンがある、
思ってた、
飛ばしたからね、
そうそう、
いきなり結婚したから
そこはね、そこはすっ飛ばしたけど、でもよく考えたら僕負けるってことはすげえ大事だと思って、これたまたま今朝アメリカ論で書いてたことなんです。お負けるとは何かってことですよね。で僕専門が、まあ、フェニキア人っていう古代地中海の民族 でそのフェニキア人はカルタゴっていう国を作ったんですね。チュニジアの首都のチュニスってところにカルタゴっていう大きな都市を作って、西地中海、地中海西側をもうほぼほぼ覇権を握ったようなものすごく大きな国だった。でローマと3回戦って負けちゃって滅ぼされてしまった。これだけ見ると敗者なんですよ。なんだけどそのカルタゴって実はよく見てみると結構ローマと似たところがあって、帝国主義をやっていたりして、最終的な帝国ローマ、帝国カルタゴとの戦いでは敗者なんだけど、それ以外の部分だと例えばスペインのアンダルシア地方であったり、まあ、シチリア島であったりサルデーニャであったりとか、そのカルタゴの支配領域だったところを見るとすごくカルタゴの文化で根付いてるし、その敗者なのって言えないところがある。一つはその負けっていうのを負けたっていうふうに、まあ、思わざるを得ない時もありますよね。なんか被害を受けたとか、それはもう仕方ないし、それはそう感じてしまう気持ちはむちゃくちゃよくわかるし、それは負けって思った方が自分の身を守れるからそれはいいんだけど、でもちょっと時間が経って、まあ、ずっとルーザーでいる必要はないっていうことは思っているし、24時間自分はルーザーである、まあ、負けた人間だっていうふうに思ってなくてもいいっていうことはすごく思ったですよね。だから負けをちょっと分析してみると全然、いやこれ負けてねえぞみたいな、なんか一見負けだけど、だからそれがね、そうそうそう、まあ、麻雀は一見負け、
麻雀は負けてるけどね、結果初仕事勝ち取って
る、外風館って言って一番弟子と結婚して本もたくさん出してね、
そうだよ、うちはだって内田先生の建築じゃなかったらみんなの家も間違いの書けなかったの、内田先生の周りにたくさんの編集者がいて、内田先生がブログで高島君ってドイツ外流の建築家に頼んだんだみたいなこと書いた、うん、で編集者の中には建築好きの人がいて、内田先生建築建てるんですか、しかも名もなき誰ですかこの高島って、うん、でそしてある日なんか鈴木さんっていう編集者が高島君に会いたいって言ってるんだけどいいってことで、もちろんいいんですよって言って事務所に来たら、本出しませんか、いやいや無理ですね、僕15歳まで一冊の本読んでないし文章書けませんから、ね、いやそんなの関係ないって、でこの本ができたっていう ね、だから狙い撃ちしても本なんかまあわかんない、出せるのかもしれないけど出せない、そのご縁は向こうからやってくるっていうのは、勝ち負けで言うと勝っちゃった
最終的にはね、うん、まあまだ分かんないけどね何があるか分かんない、
まあね、まあね、そうだね、
分かんないんだけど、
ああ違う、だから何が言いたかったかっていうと、勝ち負けっていうのはルール勝敗っていうルールがあるから、そのルールにのっとって勝ち負けがあるわけでしょ。あとはルールが変われば勝ち負けが反転するわけでしょ。反転するぐらいでかいことじゃなかったとしても、ちょっとルールを変えたらこのボーダーラインで勝ってた人は ちゃんと勝つし、ボーダーラインで負けてた人がルール変更によって勝っちゃうこともある。でこういうことの連続なんじゃないのって、ルールも変わっちゃうんじゃないのって。だから、うん、その瞬間は負けてたとしても、こっちのルールでこの線引いてみたら、あ、こっち側にいるじゃんみたいなことがいっぱいある。だから何があるかわからないっていう偶然に開くことのチャンスというか喜び、うん、だからそれまでは僕は打算的に、あ、こいつ金持ちだな、金持ちそうな人に行って何か建築建てませんかみたいなことを言ってた。バカだよね。あの、
でも、いやでも普通に考えたらそうでしょ。だってそうどんどん貧乏人に貧乏人建築建てないから。
そうそうそう。だからで政治家の異業種交流会が行きまくって、もう名刺配りまくって一人も友達できなかったね。あで、ね、あの失敗があるから内田先生がひょんと出てきた時に、もうバカじゃないからさ、内田先生にとかならなくて、俺はもうとにかく会えてる今が嬉しいって、タランティーノの DVD をこう見ながらロンって言われて、あ、すいませんみたいな、こうもう麻雀よりも内田達る亭にいるって、ここであのテーブルに田村の倫理が書いたんだみたいな、もう勝手に興奮してるんですよ。
ね、
だから、ま、負けとか関係ない。
そうだから、なんかまあそのコスパとかって数値化しちゃうと、どうしてもこれ数値化するためには指標が必要なんですよね。
そうそう、だからそのコスパだってルールです。
そうそうそう、
指標、
そう
でパラメーターでしょ。
それが見えないようにしてる、 されている。うどういうそのなんていうの、
ああそういうことね、ブラックボックスの評価の中で勝手に査定されちゃった。そう
だけど、か絶対に客観的な数字ではなくて、
そうそう、
客観的ってのが必ず何を、なんていうの、表現したいかとか、何をあの、まあ、言ってみれば相手を説得するために数字で使うから、必ず恣意的なんですよね。でその恣意性を気づかぬまま数字だけをなんか客観的なものだと思って信じてしまうと、どんどんどんどん、まあ、必然的、悪い意味での必然世界に、閉じ込められてしまうだと思うんですよ。だからどこかで負ける、一見負けるみたいなのを思いっきりやるっていう。
なるほど、ね、
でこれをプロレス的に言うと受け身を取るっていうんですけど、受け身の美学ってあるんですよ。プロレスって実は攻撃する方じゃなくって、受けを取る方が上手かどうかによっていい試合が決まってくる。
なるほど。そのわざとらしいっていうのを絶対に見せないってこと、
ね、もちろん見せないけど、相手の技が強くなるように受けるんです。
おお。
だから相手がすっごいなんか
ラリアット
わーってやってきたのに、なんかポンみたいな、全然聞かないけど、そうそうそうそう、そういうのもあるし、
あ、それはそれで一つのまたプレーになる。
そう、まあそれもあるんだけどね。だけど基本的にはやっぱ相手の技がすごく映えるようにこっちが受けるっていう。でもう一つは受け身が上手じゃないと、プロレスって興行で、そうそう、興行を続けていかないといけないから、それこそ作ることを続けていかないといけないから、受け身っていう技術がないと続かないの。
そうだ、ね、そうだ、
これは技術論として、うん、本当に頭打っちゃう、死んじゃうからね。だからやっぱりそのなんていうかな、まあ、建築家だし、まあ、僕も、ね、あの歴史の研究したりいろいろしてるけど、まあ、はっきり言っちゃうと本を書く技術はあるっていうことですよ。これは結構重要で、
それはそうだね。
そのシュートを打つにしたって、シュートの練習を常にやってるからこそその場で打てるんだけど、やっぱりシュート打ちたい打ちたい打ちたいってどんだけ思ってても、実際にサッカーの場合シュート打ったことがなかったら絶対打てないんですよ。うん、これはね、あの絵本のクラバートって、うん、あの最近オムライスタジオでねあのやってたんだけど、そのクラバートが親方っていう、まあ職場の上司に支配されてるんですよ。で上司のパワハラを耐え続けるしかないっていう状態になっている。でもうそれが良くない、嫌だだった時に、クラバートが、まあ、あの同僚からあのアドバイスをもらって、何をやったかっていうと、そのパワハラ上司だから命令にあの背くっていう訓練をしたんです。右向けって言われたら左向くこれ訓練なんですよ。でこれはどんなに強い意志を持っていたとしても、右向けってその場で言われたらやっぱり右向いちゃうの。だからもうそれはもう訓練で 命令に従わないっていう、右左上下みたいな、これ訓練なんですよね。これめちゃくちゃ重要だと思ってて、だからプロレスの受け身もそうだし、やっぱその技術ってすごく実は大事で、日々やる、それがないとどんだけいいこと考えてても出てこないし、だからまあ場数ってやつ、場数めちゃ大事っていうのは僕は合気道やったりとかして本当に思うことですかね。
繰り返すっていうことが作るにつながっていくっていうことで、
と
じゃあちょっと
いい
お時間になってきたので、じゃあちょっと一旦こちらでお二人のお話は以上っていう形にさせてもらって、少しトイレ休憩挟んだり水分補給してもらったりとか、あとは店内見てもらったりで一休みしてもらって、じゃあ25分から座談会っていう形でもう一度またお席ついてもらえればと思いますので、はい、じゃあお二人まずはありがとうございます。